横の防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りします。今日は静岡市防災対策課にお邪魔しています。防災対策課津波対策グループ主幹の大高久義さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは大高さんのお仕事についてお聞かせください。
津波対策グループでは国県から出された想定を市民の皆様へ周知することや津波避難タワーの建設など津波避難対策を実施するという仕事を行っております。
第4次被害想定レベル2の津波被害が甚大なものになると聞いていますけれども、どの程度か教えてください。
地震規模としてはマグニチュード9程度で、市街地においては建物が倒壊する恐れがある震度6強7が想定される地域が広がっています。津波についてですけれども、最大津波高は駿河区で12メーター、清水区で11メーター、浸水面積は駿河区で 3.9 平方キロメーター、清水区で 13.8 キロ平方メーターとなっています。次に被害の想定についてですが、設定条件によって違ってくるんですけれども、最悪の場合物的被害については全損する建物9300棟、人的被害については死者数15300人が想定されています。
かなりひどい被害になりそうですけれども、では静岡市の津波対策事業についてお聞かせください。
まず津波避難をするにあたって、自分の住んでいるところがどのような場所になっているか、また想定がどのようになっているかを理解しておく必要がありますので、海抜表示の設置や想定に関する情報をホームページにアップしたり説明会を実施しています。次に実際に避難をどうするかということになるんですけれども、津波の到達時間を考えて津波の想定浸水域から外に避難可能な人については浸水区域外に避難する、それができない人については避難ビルに避難をしていただく、それもできないような地区については津波避難タワーを建設していくという方針に基づきまして、津波避難ビルの指定や津波避難タワーの建設を実施しています。
それではその避難ビルの追加についてお聞かせください。
市としては津波避難ビルを増やしていきたいんですけれども、なかなか追加指定が進んでいきません。その対策として屋上フェンスの設置や屋外階段の整備費の一部を助成するというような制度を創設しまして実施しております。平成24年度につきましては3施設を実施しております。
先ほどお話の中にありました海抜表示など津波関係の標識に関してお聞かせください。
地盤の高さを示した海抜表示標識ですけれども、浸水区域付近を中心に道路照明灯や、電柱などに3000箇所設置し、また、コンビニエンスストア5社の協力によって、58店舗に、設置をしております。また津波警告標識板については海岸線沿いに53基設置し、また津波避難ビルがどこにあるかを示した津波避難ビル案内板については27基設置をしております。
今日は静岡市防災対策課津波グループ主幹の大高久義さんにお話を伺いました。明日も引き続き伺います。かよこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。